もしもし。
お願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
28歳です。
28歳。独身ですか、結婚してますか。
独身です。
で、今一人で暮らしてるんですか。
一人暮らしです。
一人暮らし、はい、わかりました。どんな相談ですか。
人と関係が長く続かなくて、
ね、
友達を作りたいんですけど、どうしたらいいかわかんなくて。
小学校、中学校の頃から友達がうまく作れなかったということ。
小学校まではお姉さん的な人たちとかがいてグループに入れてくれたりとか、
うん、
中学校は不登校になっちゃって、
うん、中学校不登校どのぐらいですか。
2年と半年ぐらい。
2年と半年っていうとほとんど不登校だった。
はい、そうでした。
うん、
高校はみんな優しくてグループにも入れて。
そうするとお母さんお父さんとの関係はどうだったの。
家族構成から言っていいですか。
はい。
祖父母と私と弟と、はい、たまに母がいるんですね。
はい。
父は私が小学校2年生に上がった時に私が祖父母の家に預けられて、そこからすっきりです、はい。
そうするとお父さんとお母さんと一緒に暮らしたのは
小学校1年生までで、母とはたまに会うような。
そうするとお父さんお母さんと親しく接していたわけでないので、
はいはい、
家族ともあんまりうまくいかなかったということですか。
まあいい関係ではなかったんじゃないかなって思いますけど。
要するにいい関係じゃなかったっていうことは家が安心な場所ではなかったということ。
ああ、そうですね、そうですね。
それでこの子供学校の時にはグループなんかいて中学校のように不登校になっていたっていうわけではなかったんです。
でも高校には寮がありまして女子寮に入ってたんですけど、
はい、
誰とも仲良くなれなくて。
あ、グループには入っていたけれども自分の本当の心を打ち明ける友達はいなかったということですね。
それが一番適切ですかね。はい、
それで祖父母と一緒だったと。祖父母との関係はどうだったんですか。
弟の方がすごく重要視されていて私のことをよく育てた覚えはないとか言ってたしいらなかったと思うんですね。
なんかそうするとやっぱりあなたは関心は必要としたと思うんですけれどもあなた自身は周りの人の関心が払ってもらえなかったとそういうふうに考えていいですか。
ああ、はい。
でそれからどうなったんですか。
ずっと体が悪かったんですけど大学を卒業してからさらに悪くなっちゃって2年間ニートをしてたんですけど、
はい、
会社に入って自分なりに友達を作る努力をしたんですけど例えば会社に女子会作ったんですけど自分だけ友達ができなくてそれも失敗だったりとか他にもいろいろやりましたけど友達は結果的にはできませんでした。
自分の気持ちを分かってくれる人っていうのが周りにいなかったんですね。
精神科の人に自分に興味がないですよって指摘をされましてよくよく考えたら子供の頃から自分の気持ちを表現する自分の感覚とか分かんないくて
自分が何が好きで何をしたいかってそういうようなことが分かんなかったっていうことですね。
そうですね。なので自分の気持ちを分かってほしいというのもよく分かんないです。
あ、自分の気持ちを分かってほしいということそのことがよく理解できない。
はい、鈍感で前に職場でなんかパワハラに遭ってたらしいんですけど、
はい、
それも分かってなかったし、
はい、
周りが動いてくれたんです結局それは。
あ、
それでようやく気づきまして。
そうすると小さい頃から 自分に関心を持ってくれる人っていうのがいなかったんじゃないのかな。
そうですね。
そうすると今日のあなたの相談っていうのは、自分に関心を持ってくれる人がいない環境の中で育ってきて、パワハラをされてることすらも気がつかないというような状況で、今どうしたらいいんでしょうっていうことですか。
いえ、今までずっといろいろ悩んできたんですけど、その悩みはコミュニケーション能力を上げれば解決するんじゃないかと思いまして、だから友達をまず作らなきゃいけないなって思って。
だけどコミュニケーション能力っていうものがどういうものかっていうこともわからないっていうことですよね、今は。
ああ、そうですね。
はい。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
お願いいたします。
今は仕事はやってるのかしら。
やってます。ネットワーク系でリモートワークしてます。
じゃあネットも使えるし、そういうのは苦にはならないわけだよね。
そうですね。
はい。それで今でもさ、中学生でも高校生でもね、僕らの時は一人ぼっちでいることが疎外感を感じたケースが多かったんだけれども、今のね、中学生や高校生でぼっちの生き方してる人っていうの、
はい、
全然苦にならないで一つの個性まで磨き上げてる、磨いたわけじゃないんだけども、周りからも別にだからっていじめ悪いの対象にもならないし、 あいつはああいうやつだからっていうようなことが都会では多いような気がするんだけども、そういうのはどう、ぼっちでいれば全然苦痛にならないでしょ。だって、
はい、
でもやっぱり友達が欲しいわけね。
友達を作れるような人間になりたいです。
じゃあ最初にどうすれば友達ができるかだけ先に言いましょうか。じゃあ、
はい、
まず人と人が結ばれるときは何かが触れ合うわけだよ。ただ黙ったまま同士なら、だって二人がそこにいて友情なんか芽生えないじゃない。
はい。
ただ何も言えなければ何も始まらないじゃない。だから何かこちらから出すか、
はい、
向こうが出したものを受け止めるかしかないよね。
話題を振るってことですか。
いや、話題もそうだし、笑顔である場合もあるし、お弁当を見せ合うことだってあるかもしれないし、目を見合わせることもあるかもしれないし、いろいろあるよ。とにかく表情として何かコミュニケーション伝えようとするエモーションでもいいし、具体的なことでもいいし、何かアクションを起こさないと反応は返ってこないよね、
はい、
まずこれが基本だよね、
はい、
それで人間ってこの受け答えが相手がいい人だろうとか感情的にどうだろうとか一切関係なく、神経的な喜びっていうのがあるんだよ。そこには価値観も何も理由もいい人だとか悪い人関係ないのよ。おはよう、あ、おはようって言うとパッとこうそれが成立すると神経的な喜びを感じるんだよ、人間って。そうなると馬が合う人だとか、なんかあの人と一緒に仕事やってるとよくわかんないけど楽しいとか、一緒にいる時の苦痛でない気持ちをかきたてていくのよ。快適な気持ちになっていくのよ。
はい。
だからそういうものをあなたはどこでも学んでないんだよ、まず、
うん、
それはあなたにも責任があるよ。そういうものは二人でしか作れないからね、
うん。
だからそこに参加する、そうしたものに参加するっていう姿勢は頭でちゃんと持って考えた方がいいような気がする。そうするとね、次に本当の意味で触れ合う段階が来るわけよ、
はい、
触れ合うものがないければ触れ合えないっていう現実があるのよ、
はい、
例えば触れ合うものとは何かっていうと、あなたが友達とは関係なくて日頃抱いている好きなこととか思いとか感情とかいろいろあると思うのよ。あなた何が好き？
日本庭園を見に行ったりとか、
うん、素晴らしいね。
建物を見たり。
素晴らしいね。それってさ、深みがあるいう話だと思わない？日本庭園なんていうのはさ、世界でも本当に文化的水準が高いセンスのいい人しかわからないもんだよね。そしてそういうものを深めることなのよ。実際に行ってみて、 どういう庭園があるのか、誰が作ったのか、この庭園を作った人の気持ちはどんなものだったんだろうかとか、
うん、
僕はね、友達作るためとかなんかよりも自分のそうした嘘でない関心を深める喜びを感じるのが若い時のすごく重要なことだって気がするのよ。それって自分の世界を多少なりとも持っていったってことになるじゃない。
はい、
みんなと触れ合う必要なんかないんだから、
はい、
触れ合って反応してお互いに何かそこに喜びが出てくることが嘘でない友情とか人間関係の楽しさだから、それにはまず触れ合うものがあるかどうかが一番大事。そして自分はぼーっとしてるってあなたおっしゃるけれども、一番クオリティの高いと思われるような、私何か日本庭園を見るのが好きという、とてつもない大きな無意識の大きさをさ、僕なんか感じちゃうわけよ。この子すごい子だと思っちゃうのよ。無理して表面的な賑やかさ、表面的な人間関係だけを作って自分の本質を殺していくよりは、ぼっちで生きてって本当に触れ合うべき人と触れ合うことで、僕はそっちの方がいいんじゃないかっていう、実はまあ僕なりの人生観はあるわけよ。あなただって別に表面的だけの話で笑い合って楽しくて、その時は思っても家帰ってきたらなんか帰って虚無感と、なんか自分が嫌いになっていっちゃうんじゃないの、そんな風にしてたら。
確かに。
やっぱり自分の嘘でないものを生かして生きていく以外さ、本当の道って開けないような気がするんだよ。
はい。
ね。あなた仕事もできてるし、いいじゃない、今。でもみんなが誤解してたら、そんなことないよとか言えばいいだけの話で。
はい。
ごめんね、なんか大したこと言えないけれども、そんな風に、
はい、
うん、感じたね。はい。加藤先生、もう一回ね、聞いてみたいね。はい。
もしかして、あなた今、自分の本当の感情がわからない、本当の自分が受け入れられないというような感覚を持って、ずっと人の中にいるんじゃないのかな。
ああ、そうですね。
だから、その感覚が間違いなんですよ。あなたは味方の中にいるんだけれども、自分は敵の中にいるというふうに思ってしまったら、それはなかなか友達はできませんよ。ことに、
はい、
すぐに友達はできません。
はい、
さっきからマドモアゼル・アーズ先生がずっと説明してくださってるように、お互いの関心を持つ中で自然と時間をかけて友達っていうのができてくるわけです。
はい。
おそらく女子会を作りましょうって言った時に、友達っていうのはすぐできるもんだというふうに思ってる。
はい。
あるいは自分は敵の中にいる。周りはみんな自分の味方だ。そういう感覚ではないんだと思うんです。で、この感覚の違いっていうのは非常に大きいですから、
はい、
さっきあなたはコミュニケーション能力が必要って言いましたけども、自分は敵の中にいるというふうに、現実は自分にとって敵だというふうに思っていると、コミュニケーション能力はできません。
はい、
現実は自分の味方だと思ってください。
わかりました。
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
現実は敵だと思っている限り、コミュニケーション能力は出てきません。